자, 주 이시오 인오리마시오 쉬어 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 할렐루야 할렐루야 쉬어 미코토바오 교모 오시에테 구다사이 미코토바오 요크 요크 아다시타치가 이따다쿠요니 시쿠쿠시테 구다사이 예수사마노 미나니아테 오이노리 이타시마스 아멘. 자, 1절 から 읽으시오.
アハゼヤの母アタリアは自分の子が死んだと知ると直ちに王の一族をことごとく滅ぼした、
このアハゼヤが死んだんですね、その母アタリア、このアタリアはイゼベルの娘、北朝鮮から来ました。北からね、北その空上支配者イゼベルの娘です。イゼベルとアーゼヤ、またそのヨラムのものが全部死んじゃったんです。イエフによって、神様がイエフに油注いでそのようなことをされました。それをこの死んだアーゼヤの母アダリアは自分の息子、自分の子が死んだと知ると直ちに王一族のことごとく滅ぼそうとした。やっぱりサタンですね。自分の家族ユダ王家を全部滅ぼそうとしてるんですね。ニセス。
しかしヨラム王の娘でアハゼヤの姉妹のエホシェバが殺される王の子たちの中からアハゼヤの子ヨアシュを盗み出し、彼とその乳母と寝具をしまう小部屋に入れて彼をアタリアから隠した。それで彼は殺されなかった。
だから自分の孫ですね、孫たちを全部殺そうとするんですよ。だから自分が王権を取ろうと。このものはギターのものですね。ギターのものがこの南の王国ユダ、ダビデの王家という、ダビデの王家はその南ユダを通してこう続いたんですね。この残酷なこの おばあさんですね、おばあさん、変なおばあさんですけど、この者が自分の孫たちを全部殺すんです。しかしその殺すその中で、この家族がね、ヨシアを隠したと。ヨシア、だから、サタンがユダダビデに主が約束されたダビデの子孫を通してメシアが来るという、これはもう創世記三章中五節からの予言でもあるんですね。女の子孫がサタンの頭を踏み砕く。だからそれをできないように、もうここでもう絶滅させようとしたんですね。しかし神様の御手はそうじゃないんですよ。隠すんですね。三節。
こうして彼は乳母とともに主の宮に6年間身を隠していた。その間アタリアがこの国の王であった。
だから6年間ですよね。隠されて、6年間その秘密のところでね、生活しました。その間アタリアがユダの王になった。もうこれはもう完全にダメですね。今韓国もね、北朝鮮よりのものが大統領になって今国をことごとく潰してるんです。ベネズエラのようになるように、もう完全にもういろんなところで全部経済を潰してるんですね。けど神様がそれを許すかって言ったら許せないんですよ。韓国は選挙の使命がある。日本と一緒に、選挙の使命がある、ね。 だからこの南北も福音によって統一される、それが必要ですし、まあシルクロードを通してね、イスラエルまで宣教師を送る使命が韓国が持ってるんです。だからサタンがそれをまあできないように潰す。だからこの牧師たちをね、牢に入れたり、いろんなことをやってるんですけど、まあ韓国であの者たちが国会議員になったり大統領になったのは、このマドロというベネズエラの不正選挙の機会があるんですね。その機会をそっくり移したんです。だから今回このトランプ大統領がマドロを逮捕したのはそのことですよ。逮捕してその秘密、不正選挙したシステム、それを全部告白させたんですね。今韓国もその不正選挙であったということを FBI を通して今こう表してるんですね。だから結局ですよ、異邦人の数が満たされる選挙、福音伝道、それを使命を持ってるものの歴史なんですよ。だからそれを止めようとするサタン、友人の価値が満たされたらイエス様が再臨されるんですね。初臨のイエスキリストを止めようとアダリアが、ね、王になる、まだ、ね、イスラエルまで宣教するその者たちを止めようと、サタンは緻密ですね。自分がイスラエルまで福音が届いたら自分が終わりだと、イエス様が再臨されるから、だから北朝鮮を置いたんですね。中国共産主義を強行にしたんですけど、今カタカタカタカタになってる。もうシジンピンが自宅軟禁されたということもあるしね。だから今急変してるんですね。なぜ？選挙のためですよ。全部イエス様の再臨にポイント、初臨のイエス様、再臨のイエス様、それで富も移動する。それを 見ないとどうして歴史がこうなってるかわからない。だから北朝鮮をバーンと置いて悪の巣窟だと言ったんですね。そこイランですね。そのイラン、イラク、イラクはもう潰されたんですけどね。今ものすごくそこでリバイバルが起こってるし、イランも今、しばらく、この福音を受け入れる体系に変わる。それでその周りのスタンスタンの国をイランが担当すると思う。だから全部それがね、福音と関係がある。だから神様が福音を聞かずに歴史を片付けないんですよ。この世の終わりまでこの福音が述べ伝えられて終わりが来ると。だから北朝鮮も必ず南北がね、福音によって統一されます。今もう金正恩がもう死んだとかなんとか、もういろいろカタカタカタカタ、そこもあるんですね。イジェミンも間もなくですよ。もうこの不正選挙のことを今本格的にやってるんだから、今全部民主党がね、何の人気もなかった者たちがほぼ3分の2トロット300名の中で190名、これも全部セットされてる。だからあの者たちがね、私たちは100年、 政権を取るんだと言ったのよ。不正選挙のあれがもう完全に自分たちの手の中で入ったからね。だからその選挙管理委員会に何か悪く自分の顔が悪くなったら必ず落ちるんですよ。だからこの野党もね、今国民なんかがあるんですけどね、野党も黙って不正選挙に対して、選挙管理委員会に対しては何も言ってない、卑怯な者たち、なぜかというとそこで何かすると計算して落とすんですよ。あんまり人気があっても落とされる。だから今回この不正選挙が本格的になると本当に民主のね、あれが現れると思います。日本は本当に幸いに自分のあれが変えてやるんでしょう、郵便のあれも少しあるけど、日本はもう自分で直接行って選挙する、票を捜索ができない。アダリアはこのような不正選挙のものよ。四節。
その第七年目にエホヤダは使いを使わして、カリビとこの衛兵の百人隊の長たちを主の宮の自分のもとに連れてこさせ、彼らと契約を結び、主の宮で彼らに誓いを立てさせ、彼らに王の子を見せた。
じゃあこのようにして12章、12節。
こうしてエホヤダは王の子を連れ出し、彼に王冠をかぶらせ、さとしの書を渡した。彼らは彼を王と宣言した。そして彼に油を注ぎ、手をたたいて王様万歳と叫んだ。
小さい人ですね。殺されるようなところで守られて、その小さい王様ですね、子供です。子供王様をイエオヤダという大祭司がそれを王にするんです。メシアダビデの約束を持ってる人です。重要な瞬間ですよ、これがね。アダリアからヨシアに変わるんです。ヨアスに変わる。だから歴史というものはね、主の御手の中にある。14節。
見ると、なんと王が定めの通りに柱のそばに立っていた。王の傍らに隊長たちやラッパ手たちがいた。一般の人々が皆喜んでラッパを吹き鳴らしていた。アタルヤは自分の衣服を引き裂き、謀反だ謀反だと叫んだ。
じゃあこのようにして、ひっくり返る、ね、ひっくり返る、歴史が変わる瞬間です。歴史が変わる、全部歴史というものはヒストリーです。イエス・キリストのストーリーですよ。イエス様がダビデの家から生まれるように設計されてる。それをサタンが止めようとしたけど、これが最大な危機ですよ。ユダの王の伝統の中でアダリアが王になったという、しばらくですけどね、けどこれが変えられるんですね。それで中古説。
すると祭司エホヤダは部隊を委ねられた百人隊の長たちに命じていた。この女を列の間から連れ出せ。この女に従ってくる者は剣で殺せ。祭司がこの女は主の宮で殺されてはならないと言ったからである。
じゃあ私もこの韓国がね、このようになると思います。イジェミが終わると思うよ。ガンタナモに行くか、とにかく殺されるか、 そしてそこについた者たちも全部処分される。それできれいになると思う。不正選挙が元ですからね。何の人気もなかった者たち、韓国で国会議員、この与党ですね、今の与党の者たちは、イ・ジェミが 中2回罪を犯してる。もう国会議員が国会議員になるためには北と関係があることと、まだ2回以上罪を犯して逮捕された経歴がある者たちよ。みんな本当に、だから全部賄賂で、そして不正選挙、コンピューター捜索で全部当選された者たち、全部掃除されると思うよ。これを見るとね、わあこのようになると心がすっきりなる。17節、
エホヤダは主と王と民との間で主の民となるという契約を結び、王と民との間でも契約を結んだ。
じゃあこの契約、主と旅での、ね、契約、これがずっと主がこのヨアシを通して、主が言われた言葉が全部成就されるんですね。イエス・キリストはダビデの子として来られる。じゃあ20節、
一般の人々は皆喜び、この町は平穏であった。彼らはアタルヤを王宮で剣にかけて殺したからである。
じゃあそれでヨアシは7歳であった。7歳の王様ですね。じゃあ注意書に行きましょう。ルカ一節から。
さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。
じゃあイエス様の祈り、ヨハネの祈り、まあ祈りのやり方はもうものすごく数が多いんですよ。東方の、東方のそのロシア系図、まあギリシャの彼らの祈りのやり方、西方のこのカトリックからプロテスタントした私たちの祈り、まあ祈りがいろいろあるんですけど、祈りをトータルしてどのようにするかよ。聖書が教える祈り、それは主の祈りですね。主の祈り。2節、
そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。
じゃあ私たちが祈る主の祈りなんですね。この幕屋の祈りと主の祈りはセットなんですよ。幕屋の祈りはこの、まあ、私たちが至聖所まで入るそのこうルートですね、こう印ですね、この祭壇から旋盤を通ってまた聖所、至聖所、によってこの至聖所まで行って、私たちが主の御座で、憐れみの御座で祈るんです。我らの父、ね、父よ、この私たち、我らの父。だからこの至聖所で私たちはこの鳥なしの祈りをするんです。この鳥なしの祈りの形がこの主の祈りですよね。私たちが祈ってあげたい人の名前をね、そこに入れる。 それで皆が崇められますように、御国が来ますように、御心がなりますように、そのように祈るんです。それで日曜があって、聖女ではね、日曜があって祈る、ぴったり全てが合うんですね。御言葉のパンでしょ。日曜の糧は霊的日曜糧でもあるし、生活の日曜糧でもある。これ御霊によって約束を握って祈るんですね。そしたら御霊によって与えられる。これは日曜の糧。そして外に旋盤があるんですね。許しですね、許し。私が許されたように許すこと、私たちが許したように許される。全部許しはその旋盤のところです。それで試みに落ちないように、十字架、この祭壇というものを試みに落ちないように、祭壇で自分が死ぬことよね。死ぬ。イエス様と私はキリストと共に十字架につけられました。自分が死なないと、自分が強い人がいるんですよ。 そしたらいつも試みに落ちる。だから自分を毎日十字架に釘つけて、私たちは死ぬんです。毎日主の御言葉に従順する。そのことで試みから救われるんですよね。自分が死ねば試みることはないのよ。死んだものをいくら触っても反応がないから、試みに落ちないように。まだ外は悪です。悪より救い出してください、この幕屋の外が悪です。悪の世界からそこに救い出してくださいとね。私たちが外に出ないように、いつも主の家にとどまるように、それで国、この幕屋が全て国ですよ。国とその中で動く力と栄え、栄光は全部主のものだからと、そのように私たちが祈ることができる。じゃこのようにして祈る。だから私たちがこの幕屋の祈りを通して至聖所に入って、またいろんな人のために取りなしの祈りをする、その時主の祈りを用いてね、この入ってまた出る、その形が全部主の祈りよ。至聖所では御心が天になるごとく地にもなりますようにまでして、日曜があってよ、聖所で、また旋盤では許し、また、祭壇では生贄が完全に燃やされないとダメですね。季節したらまだ出てくるから、自分の性格とかがね。だからこの人死んだように見えたけど、後で見るとものすごい勢いでね、自分が出てる。怖いですね。だから完全に死んだということが注意ね。ほふられ、全部血を流し灰になる。そこまで、私の自我というものが完全にそこに死んでしまう。罪と自我でしょ。罪の自我。それで主を悪より救い出してください。 その祈りのあれはね、どんなにするかというと、このパン3つの話があるんですね。その気持ちですしないです。私たちが主の祈りをこのような気持ちでする。6節から、
友人が旅の途中私の家へ来たのだが、出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。
じゃあこのように私たちがね、切に友のため、友が切ってるんですよ。しかしこの友が旅中で飢えてるんです。しかしパンがある家、これはイエス様ですね、天国です。それで天国に、この友のためにパン3つ貸してくれ、いや今戸締まりをしたし、もう与えることはできないとしても、もうあくまで続けて祈ると与えるって。じゃあその友のために私たちが祈るんですけど、一番良いものは何でしょう。神様ご自身だよね。聖霊よ、聖霊、聖霊を与えてください。だから私たちが祈るその人を連れて行って、その名前を呼んで、聖霊をください。だから、ね、中三節
してみると、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。
だから聖霊を求めろ、ね、聖霊を求めろ。じゃあ聖書でもね、御言葉が分かるように、御言葉が信じるように、それは聖霊よね。だからこの日本に聖霊を与えてください。私が伝道しようとする人に聖霊をください。御言葉を信じること、信じるように、聖霊をください。聖霊をください。信仰を与えてください。信仰を与えてください。信仰というのは聖霊よ、聖霊。聖霊じゃないと信仰ができない。水と血によって来られた方を、ね、聖霊が信仰を与える証させる。じゃあ14節、
イエスは悪霊、それも口を聞けなくする悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと、口が聞けなかった者が物を言い始めたので、群衆は驚いた。
だからいろんな悪いものは全部悪霊のことです。だから私たちが友のために、悪霊が追い出されるように、イエス様と同じようにするんで、その力、このパンはイエス様が持っている。だから私たちはイエス様に祈るんですよね。今ね、悪霊に苦しんで不信仰で苦しんでる人、まだ右左も知らないこの民、まだ北朝鮮、まだ韓国もね、異端が多いし、まだ中国も、ね、今大変。だからシルクロードが早く開かれる。国家国以上分離され、民族ごとでね、なっていくんですよ。そしたら福音が入りやすくなる。 今はダメですよ。今全部宣教師を全部追い出したし、教会の中で共産党の本を必ず置かなければならないし、十字架を下ろされたし、で中国がいつ経済が一番上になってたか、ね、教会を認めて、もう中国本土からもう香港にね、ケドリングのためにものすごい数が来てました。その時ピークでした。しかしある日急に十字架を下ろされ、教会を破壊し、この前うちの教会でもこう映像を見せたんですね。教会、ああ見せてなかったか、私は見ました。そのあの方が来て見せてくださった。階段までも全部壊した、ボコボコした。だからこのように経済が破綻になってしまう。教会は主の家ですよ。じゃあここまで皆さんもね、この幕屋の祈りをして至聖所まで行って、この憐れみの御座のところで皆さんの家族のために、教会のために、国のために、まだ、韓国やもういろんな、ね、思い出すものがあれば憐れみを求めて祈って、結局富も霊的な富も経済的な富もその方向に動くんですよ、全部そうなんです、今は再臨です。再臨に向けて全部集中して歴史が動いてる、教会を破壊してもうダメにした、もう経済もバタンと落ちてしまうんでしょう、主がこの経済も与えた理由は宣教するように与えたんで、しかしその共産党の人たちだけが握ってね、まあ、莫大贅沢な生活をして、それが富じゃない。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ